ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は新野美久です。今回は経済学部准教授の西川静香先生です。西川先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生に初めてお目にかかったんですけれども、
はい、
底抜けに明るい、朗らかなっていう印象が受けました
ありがとうございます。
先生は高崎経済大学に関わるようになってどのくらいなんですか？
今年で8年目になりますね。
それまで群馬との縁やゆかりっていうのはあったんですか？
いえ、全くなくって、
はい、
赴任して初めて群馬県に引っ越してきました。
高崎の印象ってどうですか？
高崎はね、私にとってはとっても居心地がいいところです。
どんなところが？
お店とか基本的に何でも揃ってるし、まあ東京にもとても行きやすいし、何よりもですね、人混みがあまりなくてそれが私にはとても心地いいです。
確かにこと足りるんですよね。
そうなんです。
そんな風に言っていただけるのもまた嬉しいかなという風にも思います。
はい、
では西川先生の専門分野などお仕事についても伺ってまいりたいと思います。
はい、
先生の専門分野、担当科目について教えていただけますか？
はい、専門分野はですね、ミクロ経済学とかゲーム理論の応用について、研究しています。
はい、
で担当科目は初級ミクロ経済学の1と2、それとゲーム理論の1を担当しています。
本当に基本的なところで申し訳ないんですが、
はい、
ミクロ経済学、ゲーム理論、
はい、
これはどういった学問になるんですか？
そうですよね、
はい、
ミクロ経済学というのはですね、ミクロっていう言葉自体が小さな単位っていう意味なんですけれども、
はい、
すごく小さな単位、すごく小さなものを見てそれを分析していこうというのがミクロ経済学なので、例えばですね、一人一人の意思決定、例えばスーパーに行って今日はリンゴが安いからリンゴ何個買おうかしらみたいな、そういう意思決定を分析しようみたいな、そんな、それも経済学なんですよ。もちろんそれだけじゃなくて、
はい、
企業が何人労働者を雇おうとか、どれだけの車の台数を作ろうとか、そういうのももちろんそうですし、車だったら今いくらだとか、中古車市場で今ね、車すごく値上がってるって言いますけれども、じゃあその値段ってじゃあどうやって決まってんのかなとか、そういうことを分析するのがミクロ経済学です。
はい、
でゲーム理論の方はですね、ゲーム理論っていうとなんかみんなビデオゲームとかなんかカードゲームとかそういうのばっかり連想するみたいなんですけれども、
はい、
ビデオゲームはちょっと違うけど、カードゲームは確かにそうなんですが、2人以上いるようなシチュエーションでこうお互いがお互いを出し抜こうとしているような時みたいな、そういうようなものは全てゲームと私たちは呼んで、別にいわゆるゲームじゃなくても、例えば男女の駆け引きみたいなものも一応ゲームですし、例えばこうアルバイト先でね、ちょっと時給上げてもらいたいなって思ってる人がいたとしたら、店長とこう交渉するみたいな、そういうのも全部ゲームですし、もちろん戦争とかでウクライナとロシアとかね、あとは経済戦争でアメリカと中国とか、なんかそういろんなこう駆け引きみたいなことをしてるものは全てゲームと私たちは呼んで分析しようという学問なんですね、ゲーム理論っていうのはね。だからいろんなことが分析対象になるのでとっても面白いです。
そもそも興味を持ったきっかけって何かあったんですか？
きっかけはですね、私実は経済学のこと何にも知らないで経済学部に進学しちゃったんですけど、
そうだったんですか？
はい、それで1年目の講義、必修科目をいっぱい取っていて、
はい、
でそれで正直1年目の講義あんまり面白くなかったんですね。でなんかでも必修だし、もう経済学部来ちゃったからしょうがなく取って、しょうがなく勉強していたんですが、2年生で初級ミクロ経済学を必修だったので履修したら、これが面白くてですね、先生の教え方も上手だったんだと思うんですよ。
はい、
でもなんかこれなら経済学って面白いかもっていう風な感じで、ちょっと興味を持ちまして、でゲーム理論もやはりミクロ経済学の一環みたいな感じで教えられていたので、これも面白くないと、ね、駆け引きって面白いじゃないですか、
ね、
これならちょっと面白いかもっていう風に思い始めて、そのミクロ経済学を教えていた先生のゼミに 入ったんです、
うん、
ちなみに同じ高崎経済大学の溝口先生は同じゼミの一個上の先輩なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、まあ、でもそのゼミに入って、はい、ゲーム理論とミクロ経済学をゼミで勉強して、うん、で 3,4 年生の時に他の講義もたくさん取ってでなんか面白いなって思って、
はい、
それでまあ氷河期だったのもあるんですが大学院に行こうかなみたいにちょっと思い始めたというのはあります。
海外に出られて勉強なさったりとかもされてるんですか？
そうですね、うん、まず日本で大学院に進んだんですけれども、はい、博士課程の1年目でもう留学した方がいいよみたいなことを言われた時に、まあ、その準備をしまして、
はい、
でアメリカの大学院にですね留学しました。
PhD
はい、PhD を取りました。
うはでもやっぱりその自分が学んで楽しかったことを後輩たちにもつなげていきたい伝えていきたいっていうふうに思って先生になられたんですか？
そうですね、うん、もともとはですね大学時代に家庭教師をした時にあ教えるのって面白いなって思ったのと、向いてるなと思ったんですね、
はい
うん、それでまあ教師になろうと思ったんですが、うん、もうすでに教職免許を取るには遅かったのでもうこれは大学の先生になろうかなっていうふうに思いまして、で自分がもうその面白いと思ったミクロ経済学とか、
はい、
ゲーム理論を教えられたらなっていうふうにこう漠然と大学3年ぐらいの時にやっぱり漠然とちょっと思ったんですね。でそれでまあ大学院に進んで、でちゃんと大学の先生になるにはね、学位を取らなきゃいけなくて、
はい
でそれでアメリカに留学した方がいいよって言われてそうだなと思ってでアメリカに留学しましてで大学の先生になろうと努力しました。
いやーでも本当に私どうしてもその数字だったりとか経済だったりとかなんとなくやっぱりハードルが高く感じてしまう、自分たちの生活に密接しているものであるはずなのになぜかわからないっていうような印象にとらわれているなっていうふうに思っていて、なので今日は西川先生にお話をいただくことで興味を持てるななんていうふうにも感じたんですよね。
それだと嬉しいです。
日々学生さんと接するときに気をつけてることとかありますか？
そうですね、やはりその、うん、一般的な印象として経済学は難しい、数学使うしっていう、やっぱりそういうのってあるんですよ。私が経済学を教えてますって言うとみんなってすごいみたいなこと言うんです
、はい、
でもね身近なことからやっていく、特にミクロ経済学の場合は本当に自分の今日お昼に何食べようかみたいな、うん、そんなことから考えていくのがミクロ経済学なので、
はい、
もっと身近なことをね、から考えていこうねと具体例をね、うん、とにかく出すことを心がけていて、
うん、
具体例出すことですごくやっぱりとっつきやすく感じるみたいで、学生さんはねその具体例とか、例えば私がアメリカに留学していた時のエピソードとか、
うん、
そういうのを話すと興味を持って聞いてくれるかなっていうふうに思います。
いや嬉しいです。なんか本当に大きく扉を開いてくださってるっていうのがものすごく私にとっても飛び込んでみようっていうふうに思えるのがすごく嬉しいなと思いました。で今回先生にお話をいただくのにテーマを設定していただいているんですけれども、
はい、
分からないが正解でいいの、これどういうことなんですか？
そうなんですよね、うん、やっぱり経済現象を分析していたりとかするときとかに、
はい、
どうしてそうなっているのかとかこの先どうなるのかっていうのがどうしても分からないことが多いんですよね、
うん、
例えば1ヶ月後の為替レートね、1ドルいくらになるとか、
はい、
日経平均株価がいくらになるかなんて誰にも分かんないわけなんですよ。分かったら預言者なんですよ、ね、だからどうなるんですかって聞かれても経済学者としては分かりませんとしかやっぱり答えられなくて、それが本当に正解なんですよね。
どうしても答えを求めたがってしまいますし、はっきり言ってくれないなんてなんでって思うし、
そうなんです、
経済予測とかも当たらないって何なのとかいろいろあるじゃないですか。
そうなんですよね、うん、やっぱりね人々は断言してくれる人が好きなんですよ、ね、例えば為替レートは来年1ドル50円になるとか言って断言されちゃうといやそんなことと思ってもでもねなんかそう断言してくれる人の方が好きな人がねやっぱ多くって、ただそういうのって分からないのに断言するのって本当は誠実ではないんですね、
うんうん、確かにね、
だから学者は絶対にそんな言い方はしないんですね。分からないことは分からないっていうのがやっぱり誠実だと、
そうですね、
うん
うん、
で 私のね元夫が気象学者なんですけれども、はい、気象学者もやはりね天気予報が当たらないとか長期予報は当たらないとか文句言われるらしいんですよ。でね、で彼らはでもそれでもデータを集めていろいろね頑張ってるんですけど、はい、でそれでまあ頑張ってるからか経済予測よりマシとなんかちょっとドヤ顔で言われたりとかもしたことあるんですけれども、はい、まあ、彼は台風のシミュレーションモデルが専門だったんですけれども、うん、海面温度だとかその時の気温だとか他の地域の天候だとかいろんなものを積み重ねてそれをまあスーパーコンピューターとかを使ってあのシミュレーションして台風の進路とか、はい、あの予測するみたいなことをやっていたんですけれども、はい、まあ、そういうのはデータを積み重ねてコンピュータープログラムをどんどん改良していけばだんだん予測がね正確になっていくものなんですけれども、うん、経済予測っていうのはやっぱりそういうわけにはいかないんですよね。今年なんかはトランプ大統領がなんかちょっと言ったらもうねしっちゃかめちゃかになっちゃったじゃないですか、
はい、
なのでこう予測を立てていても何かのきっかけで大きく変わってしまうことってのはいくらでもあるので、うん、やっぱり経済予測はそんな風にはいかない。なのでこういう風になりがちとか、うん、そういう風に言うことはできるかもしれないし、
はい、
例えばこの状況だったらとかこの条件の下ではこういうふうになるみたいな推測を立てられるようになるべく頑張って私たちもね分析して研究しているんですけれども、うん、やっぱりねわからないっていうのが正解なこともあるんですよそこはご理解ください。
いや本当に今すごい苦悩の顔をされながらお話をいただいておりました。でも確かにそうかもしれないな。ちゃんと提示してくれた方がなんとなく安心してしまう部分で、
そう、
ね、そうあるかもしれないけどでもわからない。そうですよね。本当ここ数年だって特にそうじゃないかなって思いますから、わからないが正解でいいんだっていうふうに自分の心の片隅にでも置いておけると自分で物事を考えるきっかけにもなるんじゃないかなっていうのもお話を聞いていて感じました。
そうですね、うん、あの学生さんもね例えば私があの課題とかを、まあ、課題の問題はだいたい正解が出るように作ってあるんですけれども、はい、その時とかもきっちりと答えが出なかったりとかするとこれでいいのかなっていうふうに不安がっちゃうんですけれども、うん、いろんな経済問題とか、ね、経済現象とかを分析している時に答え出ないことの方が多いので、うん、そういう答えがないような問題をこういろいろ考えて例えば卒業論文のねトピックにするとか、うん、そういう時とかも自分の頭で考えていろんな可能性をねあの探ってみるみたいなそういうことにだんだんこう大学で慣れていってくれるといいなっていうふうにいつも思っています。やっぱこうね簡単に答え出ることばっかりじゃないんですよ
いや自分の人生を思い返してみてもそうだなって思うし
ですよね、
うん、今このね社会に散らばっている課題とかもそうだなっていうふうにも思います。もっともっとこう広い感じでそしてもっと深めていけるようにそういうふうに心がけていきたいなというふうにも感じましたね。来週は先生が行っている研究についてより深めて教えていただきたいと思います。では西川先生来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ラジオセミナール、今回は経済学部准教授西川静香先生でした。来週もぜひお聞きください。